それでは今日も賛美を持ってスタートいたしましょう。驚くのあたりの。
ラララララララララ。
三、
はい。驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れる我に。
お願いします。愛する恵み深い天のお父様、ハレルヤ。あなたの皆を褒めたたえます。今朝もこうしてあなたの御声を聞くために集まってまいりました。私たちの心も目を開いてください。あなたご自身が与えたいと願っておられるその御言葉を悟り、そしてそれを現実の生活へ適用することができますように導いてください。ここにおられる聖霊様を御名に歓迎し、お祈りいたします。イエス様の名前によって祝福して祈ります。アーメン。はい、今日はイザヤ書30章18節から33節でございます。イザヤ書30章18節から33節、それでは朗読させていただきます。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫ぶ声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くとき、あなたに応えてくださる。たとえ主があなた方に苦しみのパンと椎茸の水を与えても、あなたを教える方はもう隠れることはなく、あなたの目はあなたを教える方を見続ける。あなたが右に行くにも左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩め、という言葉をあなたの耳は聞く。あなたは銀をかぶせた刻んだ像と、金をかぶせた鋳物の像を汚れたものとみなし、不浄のものとしてそれを撒き散らし、これに出て行け、という。あなたが土地に撒くあなたの種に主は雨を降らせてくださる。それでその土地の産する食物はみずみずしく豊かである。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはむ。土地を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振り分けられた味の良いマグサを食べる。大いなる殺戮の日、やぐらの倒れる日に、高い山、そびえる丘の上すべてに水の流れる運河ができる。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は太陽の光のようになり、太陽の光は7倍になって、7日分の光のようになる。見よ、主の皆が遠くから来る。立ち上る濃い煙とともに怒りに燃えて、その唇は憤りに満ち、舌は焼き尽くす火のよう。その息は溢れて首まで達する流れのようだ。それは国々を破滅のふるいにかけ、諸国の民の顎に迷い出させる手綱をかける。あなた方には聖なる祭りの祝いの夜のような歌があり、主の山イスラエルの岩に行くために笛に合わせて進む者のような心の喜びがある。しかし主は威厳ある御声を聞かせ、大雨、嵐、氷の石で、激しい怒りと焼き尽くす火の炎とともに、下される身腕を見せる。主の御声を聞いてアッシリアは打ちのめされる。主が杖でこれを打たれる。主が下す懲らしめの杖がしなるたびに、タンバリンと盾ごとが鳴らされる。主は武器を振り回してこれと戦う。すでにトフェトも整えられ、実に王のためにも備えられている。 それは深く広くなっていて、そこには人多くの滝がある。主の息が硫黄の流れのようにそれを燃やす。アーメン。それでは内容を簡単にまとめます。神様を待ち望んで耐え忍ぶ民に与えられる祝福が描かれています。主の日には食物は豊かに満たされ、打たれた傷も癒されます。また敵対していたアッシリアに神様ご自身が報復されます。アメン。それではもう一度本文を読み直しながら、神様が直感的にくださる御言葉に目を留めていきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきましょう。私はまず18節のところで、主は私たちに恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる、そういう神の時が来るということ、そしてその時というのはこの不法を行う罪人に対する裁きの時であって、その時に神の民と、それに反抗してきた民とが、全くこの神様の主権の裁き、主権的な裁きによってこの分けられるということを教えられました。そしてその時に主の民に対しては非常に恵み深いお方であって、そして主の御声を聞かせてくださるわけですけれど、31節にあるように、その主の御声を、主の民をこの苦しめたアッシリアに対しては主の御声でこの全て裁きをなされる、そういうお方だなということを教えられました。以上です。
はい、私は19節から22節から、19節に、主は必ず恵みを与えてくださる、あなたに応えてくださると書いてあるその恵みの内容が、10節、21節、22節においてそれぞれこの苦しみと虐げの中においても神様を見続けることができる恵み、どこに向かうときにも進むべき道を神様の御声を聞いて知ることができる恵み、またあらゆる偶像を断ち切ることができる恵み、この神様が必ず添えてくださると言っている恵みは、この非常に内的な霊的な本当にこの内側を清め働いてくださる、そういった恵みなんだなということが心に決まっています。以上です。
はい、私が目に留まった箇所はまず18節です。主が恵みを与えようとして待っておられるお方、私たちを恵みたい、恵みを与えたいと思っておられるお方であること、またそれは主を信頼して待ち望む人たちに与えられる、そのことを思いました。もう一つは20節21節、苦しみのパンや椎茸の水を、許されるんですけれども、そのような懲らしめの後には主はご自身を表してくださり、教えて導いてくださり、また御声を聞かせてくださって、導いてくださるお方である、そのようなお方として、私たちに現れてくださるということを思わされました。以上です。
はい、それではもう一度今度は御言葉から調べていきましょう。三位一体なる神様はどのように現れているでしょうか。また一つ一つの御言葉を調べて、ここからいただく教訓、また模範、命令、約束、また示される罪、避けるべき行動などを一つ一つ調べていきましょう。 はい、それでは分かち合いをしていきましょう。まず私は御父に関して18節、御父は義の神、神の民に恵みをまた憐れみを与えようとして立ち上がられるお方です。その対象はこの主を待ち望む者に対してということを教えられました。またもう一つ19節からこの22節までのところですけれど、この私たちの叫び声に応え、そして必ず恵みをくださるお方であるということです。様々な試練や困難を私たちに与えられますけれど、しかし、このやがてはっきりと御言葉を教えてくださり、また私たちが御声を聞けるようにしてくださるお方です。また教訓として29節、30節、この神様の裁きの日に神の敵は完全に打ちのめされますけれど、神の民に対しては癒しと祝福を与えてくださいます。またこの裁きというものは神の民にとっては29節にあるように本当に喜びの祝宴であるということを教えられました。はい、以上です。
はい、私は御父について、19節から19節から22節の間において、特に20節、21節、22節、23節、24節のところですけれども、この恵みを与えてくださる順番が20節、22節で目を開いてくださり、耳を開いてくださり、また23節、偶像を離れさせて、あ、違いますね。22節で偶像を離れさせてくださり、23節、24節でこの糧を祝福してくださる。このことから本当に主が恵みを与えてくださる順番というものに心が止まりました。主がこの霊的な目を開き、心を開いてくださり、そして偶像から離れ心を清めてくださり、それからこの日々の糧、経済的社会的な祝福を与えてくださるという、この順番をしっかり心に留めて、こう祈り求めていくときにも、決してこの主が与えようとしておられる恵みの順番をしっかり理解していなければならないなということを今日は思わされました。以上です。
私は、全体的にですけれども、神様が、苦しみを苦しみで終わらせるお方ではなく、最後には良い結末を与えてくださるお方であるということを思いました。先ほどの20節21節で、苦しみのパンあるいは椎茸の水を与えても、その後主はご自身を表してくださり、またたくさんのこの物質的な恵みも、その後備えておられるということ。また26節で、主は私たちの傷を癒してくださるお方であるということを思いました。これもいろいろな試練の中で、傷ついた人々を主が癒してくださる。そのような良い結末を持っておられる。そのようなお方であるということを思いました。以上です。
はい、それでは悟ったことを適用する時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合いをしていきましょう。私はいろいろやるべきことがこうありますけれど、原動力は喜びにあるんだなというふうに教えられました。この29節あるいは26節を見ると、本当に天における祝宴というものが待っていて、そして主ご自身が私たちの傷んでいる部分、傷の部分を癒してくださる、そして 太陽の光が7倍になって、その、私たちを照らしてくださる。そのことを思ったときに、私たちの原動力はこの主と共に素晴らしい祝宴に預かるときだなということを教えられました。ですから、今日は本当にこの祝宴をまざまざと思い描いて、そして今あるこの様々ななすべきことに対して感謝と賛美を持って進んでいきたいと思わされました。以上です。
はい、私はこの主が祝福を与えてくださる秩序と順番について黙想していました。特に人のために祈るときに、この癒しのため、また、様々なそれぞれの状況、受験や経済的な問題や、そういったもののために祈ることは非常に大切なことであるのですけれども、でも何よりもまずこの霊的に主との交わりが回復すること、そして偶像を離れ清められること、そして、こう世の祝福が与えられること、この一つ一つ秩序を守って祈っていかなければいけないなということを思わされました。また私自身についても、この今自分自身の内側の清めを求めて祈っているんですけれども、その前に何よりもこの目で見て耳で聞くような、そういった親しい主との交わりを求めて祈るところがまず必要だと。その本当に親しい関係の回復が必要であるということを今日は語っていただきました。感謝いただきます。反対いたします。
はい、私は、神様が希望の神である。このような良い結末を用意しておられる方であることをいつも覚えている必要があると思いました。また、その途中でいろいろな試練や苦しみがありますけれども、それらにも必ず意味があるということ、そしてそれらが終わった時に主は恵みを与えようと今立ち上がっておられるということを思いました。悔い改めるべきこと、またその試練の意味をしっかりと主から聞き、そして自分自身が恵みを受け取る用意をしたいということを思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは一言お祈りさせていただきます。愛する恵み深い天のお父様、この箇所ありがとうございます。天の祝宴は私たちの想像をはるかに超えた喜びの世界です。そこに私たちを導いてくださることを感謝します。また私たちにはこの様々な困難、試練等がありますけれど、その先には驚くべき神様の祝福が待っているということ、そして一つ一つ階段を上るかのようにして、私たちを引き上げてくださいますことを感謝します。私たちの目を開いてくださり、耳を開いてくださり、そして偶像に対しても勝利させてくださる。そういうお方です。この信仰を持って、今日も一日、主と共に進ませてください。イエス様の名前によって祝福して祈ります。アーメン。はい、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。